11月って1と1 E の語呂合わせで E〇〇の日というものが本当にたくさんあるんですよね。例えば有名なのは11月22日のいい夫婦の日、同じく22をニャンニャンというふうに呼んでいい猫の日というものもあります。11月4日いい推しの日、11月5日いい子の日、まあ、この辺はまあ普通にまあわかるって感じがしますが、珍しいものもいくつかあって、11月15日のいい遺言の日、まあ遺言なんて言いますけれども、ちょっとね法律的に区別して遺言、相続について考えるきっかけの日ということで、あの弁護士会さんなんかが、まあ、相談会っていうんですかね、そういうのをやったりすることが多いみたいです。他にもですね、まあ、探せば探すほど、いい何々の日というのは出てきます。もはや頭にいいをつければ何でも成立するんじゃないかというレベルです。で、あの思うんですけど、語呂合わせってたまにちょっとこれ無理あるよねみたいなやつもありますよね。11月はいい〇〇の日をなんか自分で勝手に作っちゃってもいいのかもしれません。皆さんのいい〇〇の日は何でしょうか。そんな僕がいいなと思ってるのは、11月26日のいい風呂の日、寒くなってくる季節、ゆっくり一息つきたいですな。本日は11月24日の月曜日、勤労感謝の日の振り替えなんですね。この番組やってると月曜日に休みが来る3連休、結構あるんだなって感じます。それでは今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト、気になるニュースをピックアップし素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで今週も始まりました。早速ですね、まあ、前回11月17日配信分についての感想コーナーからやっていきたいと思います。こちらのコーナーは X ハッシュタグ花党で投稿していただいたものから、毎回可能な限りご紹介させていただいております。ご紹介するのはユッキーさんからの感想です。読みましょう。老学校が近くにあるので、バス停で手話ですごく楽しそうに話して笑い合ったりしてる子たちを見かけて、何話してるのか気になる。これがこの子たちにとっての言語で、分かるようになったら世界が広がるんだろうな。そしてデフリンピックでもこの学校出身の選手も活躍してるのかも、という感想です。いや本当ですね、その人たちにとっての言語、そうですよね。言語って学ぶのが大変、まあ、時間がかかったりするものですから、まあ、相手が自分の使っている言語でコミュニケーションを取ろうとしてくれると嬉しいものですよね。まあ、それはたとえ完璧じゃなくても気持ちは伝わると思うし、僕たち人間ってなんか分かろうと思ったら、まあ、文法だったり何か抜けていても結構分かるものじゃないですか。まあ、そんな風に相手を分かろうという気持ちがあれば、どんな人とでも意思疎通できるんじゃないかななんて思いました。ということで感想をありがとうございます。デフリンピックのね話題もちょっと出てましたので、僕先日現在開催中の東京2025デフリンピックの 水泳会場に応援に行ってまいりまして、手話を使った応援とかね、すごくエキサイティングでした。スタートの合図が光で知らされるようになっていたりとか、あとはまあ会場内に音楽がかかると画面にね、今音楽が再生されてますよっていうのが視覚的にこう分かるように情報として出たりとかね、まあ、これって親切な工夫だなって思ったんですが、まあ親切な工夫だなって思った反面、まあ自分って普段耳からの情報に結構頼ってるんだなって気づかされました。なのでね、まあ親切な工夫ですが、そういうものがスタンダードになっていくべきものの一つなのかななんて思いましたね。いろんなバリアフリーの形がありますけど、聞こえない、聞こえにくい、人のための視覚的にも分かるような社会の実現、まあ、そういう理解というんですかね、必要なことだなって感じました。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。つながるテレビ愛媛より、広島からのゴミも松山梅津寺海岸で清掃活動、冬は漂着ゴミ最多の時期に。ニュースの概要を読みます。愛媛県松山市の梅津寺海岸で清掃活動が行われ、地元住民や学生らが漂着ゴミを回収しました。冬は海に漂着するゴミが特に多い時期で、今回は対岸の広島県から流れ着いたとみられるゴミも確認されました。参加者たちは海岸の環境保全に向け、分別や回収作業に汗を流しました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、つながる愛媛テレビ11月22日のニュース記事をご覧ください。ということで、海ゴミのニュースということで、ゴミが捨てられてしまった、汚れてしまった、それをねボランティアできれいにしてくれたと、素晴らしいですね。漂着ゴミということで、まあ、海に流れ着いてくるゴミということだと思うんですけれども、まあね、まあ波がありますからね、自然のことなんで、まあやむを得ない、やむを得ず漂着する場合もあるのかもしれません。なんか映像、こちらニュース映像がありまして、僕見ましたが、対岸の県を越えた地域からね、まあ、強い風に乗ったんでしょうかね、まあ、看板みたいなものが、たどり着いていました。まあ、そんなね遠いところから、まあのんきな感想に聞こえちゃうかもしれないんですけど、まあそんな遠いところからねゴミが流れてくるなんて、なんか海ってつながってるんだなってね、なんか改めて感じます。寒くなる今の時期に漂着ゴミが一番多くなる、これ初めて知りました。原因はというと、季節風の影響だったり地形的な理由、日本海側で多いみたいですけど、まあ海流の影響でですね、まあ、県をまたいで、まあ、あるいは国を越えて、もう遠くからゴミが流れ着いてくる、まあ、そんなこともあるそうです。はい、そう考えると、まあ、今回のようにね自分の身近な地域の海をきれいにするっていうことは、結果的に遠く離れた場所のゴミをもきれいにするという活動なわけですね。地域を超えて誰かを助けてることにもなるということかもしれません。清掃活動って寒い中ね大変だったかと思います。風もビュービュー吹いてね、実際に手を動かしてくれた方々ありがとうございますと伝えたいです。それでは参りましょう。自分の身近な海だけでなく、地域を越えて漂流ゴミを拾ってくれた愛媛県松山市の清掃ボランティアの皆さんに、花丸。次のニュースです。高知サンサンテレビより、プールや食堂がピカピカに。 いい色塗装の日、南国市の児童自立支援施設で塗装ボランティア。ニュースの概要を読みます。日本塗装工業会高知県支部がいい色塗装の日11月16日の頃に合わせて、市内の施設でプールや食堂などの塗装を塗り替えるボランティア活動を行いました。この活動は約40年前から続いていて、今年はボランティア約20人が参加。劣化した壁や手すりをきれいに塗装し、色あせた設備を明るく蘇らせました。参加した事業者の従業員は、我々の業界に興味を持ってもらったり、この先仕事で選んでもらえたらなお一層嬉しいと話しました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、高知三三テレビ11月17日のニュース記事をご覧ください。ということで、いやー、これは心が明るくなる、そんなニュースですね。いい色塗装の日来ましたね、語呂合わせ。いい色、1116で、いい色ということでね、まあ、完璧ですねこれは。ネーミングからしてなんかワクワクするし、ピカピカにしてもらった施設の皆さん、これ超嬉しい、超助かることじゃないでしょうか。色って不思議ですよね。なんか色が変わると気分が変わります。まあ、ヘアカラーとか分かりやすいですけど、まあ、そして塗装、まあ、ちょっとね色あせてしまったりとか、あと壁なんかのね塗装が部分的に剥がれちゃったりして、でもそれ上から塗り直されるだけでなんか本当に真新しくなりますからね。驚きましたが、こちらのボランティア活動を40年、これまでたくさんの場所を塗装によって生まれ変わらせてきたんですね。40年続くってすごい。しかも記事の中で、まあ、今後もね継続していくっていうね、担当の方がお話をされていました。塗装業者の方のかっこいい背中、このね施設の生徒の方にとって伝わるもの、何かしら心に残っていく気持ちっていうのがきっとあると思うんですよね。まあ、普段使う場所ですから、そこを通るたび見かけるたびに思い出しますからね。いやー、なんて素敵なボランティアなんだろう。それでは参りましょう。毎年いい色の語呂合わせで40年にわたり奉仕活動を続ける日本塗装工業会高知県支部塗装ボランティアの皆さんに、花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花と、ひらがなと長い棒で投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。